こんにちは。トゥデイアイランドではカリフォルニアベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今回はデバッグ作業を言語化するというトピックで今井さんが話をしていきます。
こんにちは。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトウェアエンジニアをしてます。
はい。ということで、今回のテーマは効率的にデバッグして修正をするためのテクニックとか、まあノウハウを話したいなと思います。
ああ、これは知りたい。
はい。いや、今まで面倒なバグ修正のなんかどうしたらいいかよくわからんみたいなのがよく最終的に回ってくることが多いというか、誰も拾わないから、まあ、自分が拾うみたいなケースが多くて、で、まあなんかこう、よくそういうのをやってるんですけど、なんかそれを言語化したことがないので、まあ、言語化をしてみたという試みですね。なので、あんまりまとまってないし、まあもしかしたらもうすでにそういうノウハウは世の中に出回ってるかもしれないんですけど、参考程度に聞いてもらえるといいかなというふうに思っております。
はい。
はい。で、まあ、ユースケさんもなんかそういう、長いことやっぱ、なんですか、デベロッパーやってると、いろいろあるじゃないですか。デバッグすることってめっちゃよくあると思うんですけど、まあ、そういうのを一緒に話せたらなと思うので、はい。
はい。特にこれ、俺にとっては完璧なテーマで、
はい。
現職で、モバイルアプリインフラなんで、
はいはい、
社内のアプリほとんど全てをデバッグしなきゃいけないみたいなことがあるんですよね。
おお、厄介ですね、
厄介です。
はい
はい。なのでないいトピックですね。
いいトピックですかね。そうそうそう、まず面倒なバグの定義みたいな話をすると、結構やっぱ面倒なバグっていうのはまあいくつか種類あるんですけど、一つはよくあるのがその並列処理とかやってるようなやつで、そのたまたま複数の処理が走った時になんか変なコンフリクトがあったりして動かないようなパターンとか、あとはライブラリーとかで自分が手が届かないよくわからない箇所で起きてるバグみたいのがやっぱ結構面倒なバグだと思うんですけど、まあそういうのですね、主になんかググってすぐ答えが出るようなものじゃなくて、もう何が何だかようわからんみたいなものが、まあ面倒なバグの定義です。で、うん、はい、まずですね、まあ、自分が必ずやるのは状況把握をしますね。まずはそのリプロダクションで、まあ、どういう状況下でどういうステップを踏むとそれが起きるかっていうのとか、あとはプロジェクト自体のバージョンとか環境だったりとか、まあ、ローカルで起きているのか、本番環境で起きているのかとか、で、まあ、どういう具体的に現象が起きているのかっていうのももちろん重要で、で、まあ、あと、まあ、可能だったらエラーメッセージ、うん、それが、まあ、エラーメッセージめちゃくちゃ情報を持ってるんですごく細かく見るんですけど、それがまあジェネラルなものだとすごい厄介で、なんかこうよく例えば JavaScript とかだと、なんだっけな、なんかこのカッコがミッシングしてるみたいなメッセージが出ることあるんですよ。それ何かっていうと、例えばですけど JSON のファイルのパースがうまくいってないみたいなケースとかだと、なんかそのエラーメッセージみたいなの出るケースがあって、ちょっと正確じゃないかもしれないですけど、そういうのだともうなんか何が、まあ、JSON の何かが原因なんだけど、じゃあその JSON はどこから出てるのかとかようわからんみたいな、あります。あとはその、まあ、行数とかもすごい大事なんですけど、一番結構厄介なのは、例えばノードJS とかだと、まあ、バンドルするんですけど、バンドルしたときにファイルのそのミニファイって言って、まあ、行数とかが結局隠蔽化されちゃうみたいなパターンがあって、こう行数書いてあるけどこの行数が一体どこなのかって、このプロセスを実行しているコードの行数は出てるけど、それこのコードそのものはどこなのかみたいなのが、まあ、分からんみたいな、まあ、そういうこともあって、まあ、とはいえエラーメッセージはやっぱ助かるんで、必ずそこの状況を把握します。 そこがスタート。
そうですね、はい、大きいチームだとこのリプロステップス、リプロステップスで大事になってくるのが、あのもうリプロするのがめんどくさいんで動画がついてるとすごい嬉しいんですよね。
あ、嬉しいですね、はい、
でリプロする時のそのプロジェクトのバージョンや環境ってのも結局ユーザー情報の変数が多いので、なんかそのユーザー情報をシェアしてほしいとか、
うん、
あとバグ発生する最小単位の環境みたいなのを作ってもらえるとデバッグがすごい早くなりますね。
そうですね、はい、うん、まさにその話も後で出てくるんですけど、やっぱりその、はい、特にモバイルのフロントエンドだとめちゃくちゃその OS バージョンとかも起因したりするんで、
うん、
すげえ厄介ですよね。
そうですね、
うんうん、だし、あとはまあランダムで発生するみたいなパターンも、まあ、よくあるので。
よくありますね、うん、まあ、ランダムじゃなかったりするんですけどね、そういうのね。
そうそう、まあなんかいろいろあったりするんですけどね、結局のところ、まあ、うん、分からなかったりもするんで、まあだけどその辺の状況把握は、うん、とにかくめちゃくちゃ時間かける感じでやってます、
はい、なんならここで状況把握ちゃんとできてればもうデバッグできたみたいなもんですからね。
うんうんうん、まあそうですね、大体ここだろうなっていうそのポイントというか当たりはつけられるんで、
うん、
そこはすごい大事ですよね。あとまあ関係している領域とかがこうある程度切り分けできるんで、それもいいなと思います。で、まああとそのでその次のステップとしてはやっぱコードを読むっていうのはやりますね。で、とにかくその、まあ、外部のライブラリをもし使ってるんだったら、その外部のライブラリのエントリーポイントからエラーが出るポイントまで、とにかくコードを追ってみるっていうのは結構やります。で、それはまあオープンソースの場合ですね。で、あとは、あの、パンク図ですね。その、どうしてもそれが再現しないとか、本番でしか再現しないとかいうパターンだと、パンク図って言って、要は、ずっとそのログをトラックしてって、エラーが発生した時点で、どの画面遷移によってこれが生じたかとか、どのデータを読んだことによって生じたかみたいな、まあ、データをこう拾うような仕組みを入れて、あのまあ起きてる箇所を大体分かってるから、まあ、そこまでのどういう画面遷移したら取るあの起きてるのかっていうのをまあ取るようにすると。で、まあ、あとは普通にコンソールログとかですよね。ローカルでやるときは、まあ、それを当たりをつけていろんなとこにボコボコ入れてやると。で、あと結構大事だなと思ってるのは、その UI とかのやっぱライフサイクルあるじゃないですか。あの、
うん、
まず、なんだ、スタートして、リジュームして、なんとかあかんとかみたいな、こう一連のサイクルがあるんですけど、うん、どのサイクルで起きているかっていうのも結構大事なんで、それを意識して、ログをセットする。で、API コールまではうまくいっているけど、その API を渡すタイミングで失敗してるとか、レンダリングのところまでデータが到達してないとか、なんかいろんな状況が、まあ、そのログを入れることで把握できるんで、まあ、どこでデータがおかしくなってるかみたいなのをそのログを入れるっていうのも、まあ、結構やる、うん、ステップよくなんかそのステップ実行みたいなのやる人もいると思うんですけど、なんか自分はそれあんまりやらなくて、うん、なぜならそれだと並列処理で起きてるようなエラーが引っかからない時が結構あるので、まあなんか場合にもやるんですけど、うん、あんまりやらないですね。ゆうすけさんやります？なんか
俺やりますね。
あ、なんかそうですか。
うん、でも大体あのモバイルだとスタックトレースからか、うん、もしくは何から UI から入るかどっちかなんで、
うんうんうん、
バグの種類によって、
はい、
で並列処理によって起きてるバグであったとしても、あれじゃないですか、普通にコールバックの中にブレイクポイントを置いてそれでステップでやっていくみたいな感じでやるかな。
なるほどなるほど。あれですもんね、そういえば X コードとか、まあ、Android Studio とかもそうですけど、デバッグモードみたいので結構 ステップでやりやすい仕組みとか整ってますもんね。
うん、そうですね。
うん、確かに。そう、それも有用だと思うんですけど、なんか自分はあんまりやらないんですよね、なぜか。うん。それがあり、で、まあそうやって、まあログとかを仕込んで、ふむふむと。やったら、まあその次のステップとしては切り分けですかね。やっぱ依存関係をいろいろ確認して、さっきのそのトレースをまあ見ていった上で、どの層で起きてるのかと。これは我々の書いたアプリケーションの問題なのか、ライブラリーの問題なのか、API リクエストの問題なのかとか、はたまたネットワークの問題なのかとか、まあいろいろ切り分けをして、どんどんその問題を絞っていくっていうとこですね。で、まあなんかこの段階で結構気にするのは、ライブラリーのバージョンとかですね。例えば最近のだと、ヤーンっていうそのノードとかのパッケージングマネージャーみたいなのがあるんですけど、それとタイプスクリプトのバージョンによって、なんか変なエラーが出るみたいな問題があったんですよ。で、まあ、これはわけわかんないエラーだったんですけど、なんかちょっとバージョン怪しいなと、最近ちょっとタイプスクリプトのバージョン上げたんですよ。それで、おかしいなみたいな。で、こっちの環境では、同じ条件で、こっちの環境で起きてるけど、こっちで起きてないなって見たときに、あ、もしかしたらタイプスクリプトのバージョンかのって思って、それをちょっとググってみたら、まさにそれが原因だったりしたりとかあるんで、結構そのライブラリーのバージョンとかそういうのは、このタイミングで切り分けするのに使ってます。はい。で、そこまでかなり絞り込めたら、次にも結構もっと問題をちっちゃくして、まあ可能だったらコードを切り出して再現できるか確認する。まあ、ゆうすけさんがさっき言ってたような再現環境。まあ、もしかしたらその再現環境を先に用意できてたら、まあそれが一番いいかもしれないですけどね。
そうですね。
同じバージョンとかのそういう条件でできてたら、まあそれが一番もう問題あらかた分かってるからいいかもしれないですね。うん。ただ、再現環境をやっぱ用意するのが結構めんどくさかったりするじゃないですか。だから、まあ、トレードオフなとこあるんですけど、自分はどっちかっていうとしらみつぶしに周りの情報をまずチェックする方から始めちゃって、小さくするところを後にするって感じですね。うん、
俺も自分でデバッグするときはそうですね。
ああ、
人に聞かれたときは、いや再現環境ちょうだいって言いますかね。
はい、うん、それまあ一番いいですよね。本人が一番問題分かってるんで、それがその人が作れるんだったら一番いいかなと思います。うん、
はい。で、多分その人も聞いてる人も再現環境を作ってる間に意外とバグの原因分かったりするんで。
ああ、なるほど、ね。うん、なるほど。うん、それもあるかも。まあ、そうなってくれてありがたいですよね。そしたらなんかこう、あとはまあそれに対応するだけなんで。
はい。
まあそんな感じで、まあ、一生懸命原因を特定しやっていくんですけど、まあそこまでやっても分かんないものってまあ稀にあるんですよね。あってもうどうしたらええんかなみたいになるんですけど、そうなったら今度ステップバックして見方を変えるんですよね。何かっていうと、そもそもこの機能で実現したいものって何だろう。例えばアプリケーションだと、なんかこのリストを出したいとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。この一覧を出して自由にスクロールしたいとか、まあ、いろいろ条件あると思うんですけど、それを実現するにあたって、今このバグが起きているものって、果たして必要なのかっていうのをちょっと見方を変えると、あれもしかしてこの実装の仕方じゃなくてもいいんじゃないかっていうふうに思い至る時があり、その時はもう完全にその、もうこれ以上ここに調査してもしょうがないから、それを切りつけて別の実装方法で同じ実現したいものをやり直すみたいなアプローチ取りますね。うん。まあそこまで行くことは、まあそんなに多くないんですけど、結局のところ、なるべく、なんていうんですかね、やりたいこととしてはプロダクトがスムーズに動くってところなんで、まあそこを意識してます。はい。まあ、それが できない時ももちろんあるんですけど。で、まあそんな感じでデバッグできました。直せましたってなったら、まあ、その後のケアについても結構大事だと思っていて、やっぱその調査中常にあれなんですよ、ドキュメントを残すんですよね。で、
うん、
まずはそのうちだと例えばスラックとか使ってるんで、スラックにそれ用のスレッド作って、まあ、そこにどんどんどんどんこうログを貼り付けていくっていうか、どんどんやったことをまあ書いていって、まあ、みんなが見えるようにしてて、でそうするとある段階で、あ、これこうなんじゃないかみたいな、他の人が、まあ、コメントくれたりとか、いやこれ起きこうやったら起きないみたいなので、あ、確かにあのそもそもの何ていうんですか、デバッグの方法間違ってたわとか、そういうフィードバックとかもあるんで、うん、うん、まあ一人でやるっていうよりはそうやってオープンな場でやるっていうのが、まあフレッシュアイが入るんでいいかなと思ってて、まあ、リンクとかもいろいろどんどん増やして、最終的なコードに対しても、まあ、コメント入れたりとか、まあ、あるいは PR に対してもこうやって調べたみたいなのを入れておくと、後でやっぱ振り返った時に、まあ、参考になるというか、あ、こういうふうに調べてこうデバッグしたんだとか、わかるんで、バージョン依存だったら、まあ、バージョン次上げる時に気をつけなきゃいけないよねとか、まあ、わかるんで、そういうのをやって一通りのデバッグが終わると。いう風になっております。
なんかこれあのプロダクト環境プロダクション環境か、うん、での影響があるバグなのか、それとも内部でのバグなのかで対応って変わってくるなと思ってて、でプロダクションレベルで、起きてしまったバグとかだと同じようなことが起きる可能性があるから、じゃあそれをどうやったら起きないようにするんだっけみたいなのも多分テストを書くとかだと思うんですけど、その場合はは
いはい、
うん、テストを書いたりなんかセーフガードをつけるみたいなのもするし、
うん、
あと原因も調べますよね、なんでそれ起きたんだっけみたいな、
うんうん
うん、
調べますね、
うん、
そういうのがやっぱ知見になってて、あとやっぱりチーム全体のスキルアップというか、あ、こういうことがあるんだとか、まあ要は他の人がやっぱ解決できなかった問題だったりもするので、あのその人たちの、まあ、学びにもなるし、うん、だからやっぱすごい大事ですよね、チーム全体のレベルアップのためにもこうやってデバッグをこうするみたいなのは、うん、大事だなと思ってます。
そうですね、あとはこのプロセスの中でバグを起こしたことに対するなんだろう、ネガティブな印象はないということを強調することも大事ですよね。
大事ですね、うん、これはもう誰のせいでもないというか、まあ、コードのそれぞれのつながりの中で起きているものなので、
うん
うん、致し方がないっていうか、まあ特にこういう複雑な問題は複雑に問題が絡んでるんで、
うん
うん、決して誰のもの問題でもないです、個人的な問題じゃないですっていうのは、
うん、
本当その通りですね、うん、
言いますねそれは、
はい、確かに大事だな、うん、そう、まあそんな感じで、はい、普段デバッグというか開発をしておりますという話でした。
なんかこのバグなんですかね、デバッグ以前なんですけど、この日頃からコードがどう動いてるかみたいなのを1個か2個こうレイヤー下のところを理解した上で書いてるか書いてないかで、このデバッグのスピードってすごい変わってくると思うんですよね。
ああそうですね、うん、
うん、
なんとなく使ってると分かんないですもんね。
そうなんですよ、うん、でそう最近意識してるのがその理解しながら書くスピードを上げていくっていうのを理解あのやろうとしてて、やっぱ深く理解しながら書くと時間かかるんですよね。
うんうん。
その上でどうやったらスピードを上げれるかっていうのが最近の課題で、あのわけわかんないなりにとりあえず動かして動いてからなぜ動いたのかを考えるっていうのを最近取り入れてるんですけど。
うんうんうん。
うん。そう、そうすると強制的に調べ物をするという時間が減って。 コードを書くっていうことだけが目標になって、
うん、
で、まあ、早く終わるんで、早く終わったら、じゃあなんで動いてんだっけつってドキュメンテーションを逆向きに読んでいくと、動いてるサンプルがある状態でドキュメンテーションを読むから自分ごととして読めるっていう利点があることに最近気づいて。
ああ、そうですね。うん。
うん、でそうやって何をやってんだっけ、どう動いてんだっけみたいなのを他人に説明できる状態にしておくことでデバッグが楽になるみたいなのはありますね。
うんうんうん、うん、確かに。やっぱり読んで理解するのと実際に書いてみて理解するのと全然違いますもんね。
うん、そうですね。
うん、うん、それも大事。それもデバッグの前というか前の心構え。
そうそうそう、どうやってコード書いてるかみたいなところですよね。
うんうん、確かに。
あと最近思ったのが、周りの人々にこういうふうに書いてんだよねって説明したときに意外と伝わってないことってあるなと思ってて、なんか相手が分かってる風で終わってる時みたいな。
うんうん、
うん、いや、なんでこれ大事かっていうと、多分なんかバグが起きたりとか自分が抜けた時に、そのコンテクストを持ってる人が他にいないとどうにもならないみたいなことってあると思うんですよね。
ああ、確かに確かに、
うん、うん、だからこの自分で調べたコンテクストみたいなのを他人に共有することも大事で、で他人に共有するときに相手が本当に分かってるんだっけっていうのを確認するのも大事っていう。
うん、なるほど。それは出ないような気がするんで重要なポイントですね。
意外とでも意外と本当に分かってるかどうかの確認する方法っていうのはよく僕はよく分かってない。今まさにアクティブに今日はい、フェイスした問題なので、
あ、なるほど、
答えはよく分かってないんですけどね。
うんうん、
うん、
まあそうっすよね。なんか説明読んでもほーみたいなレベルで終わっちゃうことって多いっすもんね。
そうなんですよ。全然伝わっとらんやないかいとみたいなことある。
そうっすね。あ、そう、確かに。
ウィークリーのミーティングとかで先週言った課題を今週も言われて、あれ、これ先週ディスカッションして答えを提示したはずなのにみたいなパターンですよね。
うん、うん、うんうんうんうん、その時点では理解してもらってなかったってことですね。
そうそうそう、
うん、なるほど。はい、はい、そんな感じですかね。
はい、
はい、では、本日はデバッグの、で効率的にデバッグして修正するためのテクニックについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。